皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。私たちは毎日のようにカレンダー暦を使って生活していますが、教会やクリスチャンは普段使っているものとは別の教会暦というこの暦を使うことがあります。それはイエス様のご生涯と教えを一年にわたって思い起こすように、毎週毎日の聖書箇所が決められています。その一日一週間の聖書箇所の関連性や関係性がわかることもあり、それが理解の助けとなることも多いです。教会歴は大きく二つに分けられており、前半がイエス様のご生涯、後半がイエス様の教えです。ペンテコステ以降が後半ですので、今は後半の時でイエス様の教えを思い起こす時です。この説教壇の下に緑の布が飾られていますが、この緑がその教えの時であることを示しています。今日の箇所はマルコの福音書の9章の後ろの方ですが、その前の8章からずっとイエス様は弟子たちに非常に厳しい姿勢で臨まれています。その中で弟子は怖くて聞き返せなかったとマルコが記録していますから、イエス様は弟子たちにとって怖いお方だったのでしょう。本日の箇所もそうですが、弟子たちの過ちを正されているだけではなくて、また感情的に叱っておられるのでもなく、生き方を教えてくださっています。先ほど朗読していただいた通り、今日の最後は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに和合して暮らしなさいの言葉で終わっていますが、イエス様は人と人が仲良くなるように、平和な暮らしになるように、弟子たちがそれを受け、弟子たちから平和が広がるように導かれています。そのために神様から報いを受けるものはどのようなものかを示されます。また火によって塩気をつけられたものとなるように教えられます。そうして平和が作られるからです。イエス様は宣教の初めに、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいと宣言されました。神の国がなるように、平和が訪れることがイエス様の御旨です。そしてこの世で神の国がなるのを妨げている一番大きなものが人の罪です。今日の箇所もそうですが、弟子たちはいろいろと罪を犯します。それも悪意を持ってではなく、間違っていることが分からず、正しいと思ってしたことの中に悪が働いていることを示されます。十字架の死と復活の予告をされた後、そんなことがあってはならないと諌めたペテロを厳しく叱られました。 ペテロはそこに罪と悪があるとは思ってもみなかったことでしょう。また誰が一番偉いかを言い争っていた時もそうだったのでしょう。人の目で見て大切なこと、大きなことをするものになりたいと思うのは今も同じです。でも人の後になり、使えるものになりなさいとイエス様は正されました。一方、罪を持っているものであっても弟子たちはイエス様から召しを受けたものです。そしてこの世に派遣されるものです。イエス様の言葉と試練、忍耐という火によって塩気を保ち、人の後になり、人に仕え、そうして人のところに神の国と平和を送るために弟子たちは召されたのです。また今日の箇所を挟むように、イエス様は三度ご自身の死と復活を弟子たちに告げられています。イエス様の十字架の犠牲が地の塩となり、この世の腐敗を防がれています。イエス様こそが地の塩です。そのことを弟子たちが分かり、自分たちも塩となるようにと教えられます。偉いとか一番になることではなく、また人の上に立ち力を振るうのでもなく、人と人とが平和になるように人に仕えること、これがイエス様が弟子たちに、そして私たちに示された生き方です。今日の箇所の最初の38節で、弟子たちを代表してヨハネがイエス様に報告しています。先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。イエス様に報告しているのですから、ヨハネたちは正しいことをしたと思っていたはずです。褒めてもらえると思っていたのかもしれません。弟子たちがそのように考えるのはそれなりに根拠があります。先ほど述べましたように、十二弟子はイエス様が選ばれ使わされるものです。そのことで弟子たちは他の人と同じではありません。また汚れた霊を追い出す権威も授けられています。弟子たちが見たその人はイエス様から召されても、そのような権威も授けられてはいませんでした。そのようなことから弟子たちは正しいことをしたと思っていたのでしょう。でも旧約聖書の時代から教えられている通り、人は自分の目に正しいと見えることを行うのです。パリサイ人がそうでした。またかつてのパウロもそうでした。この時の弟子たちも同じです。イエス様は弟子たちにそのことに気づくように、この出来事を通して教えていかれます。弟子たちの行動が正しくないことをイエス様は次の39節40節で教えられます。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言えるものはないのです。私たちに反対しないものは私たちの味方です。弟子たちが見たその人はイエス様の名によって悪霊を追い出しました。 弟子たちはイエス様から直接選ばれ権威を与えられたので、悪霊を追い出すのも自分たちだけであり、人を従わせ従わない者にはやめさせるといった人の上に立った意識があります。それはイエス様の教えとは逆でありますし、誰が一番偉いかを議論した時と同じ独占欲が入っています。弟子たちだけではなく、私たちも人が自分と同じであることを望みません。そして人が持っていないものを自分が持っていることを喜びます。生まれながらに持っているものであれ、生まれた後与えられたものであれ、努力して得たものであれ、人は人が持っていないものを持っていることを喜ぶのです。でもイエス様は全く逆です。私たち人間が持っていないもの、永遠の命を差し出されるお方です。ご自身をどうぞ取って食べなさいと差し出されるお方です。そして召されたものは、パウロが言っている通り、十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないのです。イエス様からいただいたものは自分を喜ばせるのではなくて、人のために、人の人に仕えるためにあります。でも弟子たちが権威を与えられたことによる喜びや誇りは、肉の思いから独占欲や支配欲に変わっています。さらにイエス様は弟子たちの思い間違いを正されていきます。41節で、弟子たちが目覚めるように、目を開けるように、見えていなかったものが見えるように教えられます。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。一番偉いものになりたいと思っていた弟子たちは、大きなこと、立派なことができるものでありたいと願っていたことでしょう。悪霊を追い出すような、人が驚くような、その技、そのようなことだけが立派な行いではないことをここで教えられます。神様は水一杯飲ませるような何気ない小さな親切でも決して見逃されず、報いを与えられます。弟子たちのように、人間は大きな働きに目を留め、また偉いものでありたいと思いますが、神様はそれを特別な目で見られることはありません。弟子たちが悪霊を追い出すものではなくて、水一杯飲ませる人に出会ったなら、その人に注目し、その人を咎めたでしょうか。弟子たちが思うような大きな働きだけが、神様は注目されるのではありません。水一杯飲ませる働きにも、それと等しく目を留められ、報われるのです。私の家の近所でラジオ体操があり、体操を挟んで何気ないおしゃべりがあちこちでされています。その中でちょっとした悩みを口にされることもあります。そのお話を聞く、その何気ないことで慰められ、心が落ち着かれるのを見ることもあります。人間は 人の目で見て立派な働きをしたいと思い追い求めますが、神様の目は悪霊を追い出す技も水いっぱい飲ませる行いも同じように尊ばれ、等しく報いを与えられます。イエス様は私たちの価値観を改めさせます。そしてイエス様の名を唱えて悪霊を追い出す小さなもの、水一杯を飲ませる親切なものの一人でも、つまずきを与えるものにイエス様は怒りをあらわにされ、そのようなものは大きい石臼に首を結えつけられて海に投げ込まれた方がましとまで言われます。また自分がつまずくようであれば、手も足も切り捨て目もえぐり出す方がゲヘナの消えない火の中に落ち込むよりは良いと言われます。ゲヘナというのはエルサレムの近くの地名から来ており、そこはゴミ捨て場であり、ゴミを処分するためにいつも火が燃やし続けられていました。またそこは旧約の時代は幼児犠牲も行われていたところです。そのようなことからそこは地獄を連想されるようになり、このゲヘナを地獄と訳している聖書もあります。燃えるゲヘナという言葉はマタイの福音書でも使われています。イエス様はその言葉を使って人にバカ者というような、人間関係を壊すようなものに怒りを隠されません。その後、行って仲直りをしなさいと人と人の関係の回復を命令されています。今日の箇所もそうですが、人をつまずかせる者には怒りをあらわにされ、一人一人の尊さを、そして人と人の関係の大切さを私たちに厳しく迫られています。イエス様は罪がある中で人と人がどう生きるかを教え、また私たちに問われています。この教会でも説教してくださっています海老原先生から、私は進学校でたくさんのことを教えていただきました。その中の一つに倫理学があります。倫理と聞けば高校で倫理社会という授業を習ったことを思い出しますし、倫理道徳という言葉を想像されるかと思います。海老原先生に教えていただいた倫理学は、さまざまな問題がこの世の中である中で人はどう生きていけばよいのか、そのことを一つ一つ具体的な問題を通して教えていただきました。進学校の授業ですから、その土台、正しい正しくない、その判断基準となるのはイエス様、神様の教えです。イエス様の教えという正しい土台をもとに、政治的社会的と問題となっている妊娠中絶や安楽死、 LGBTQ、 また平和などさまざまな問題に焦点を当てて教えてくださいました。イエス様も旧約聖書の預言者も生きているこの世に目を向け、不正を正され、正しく生きるように導かれています。イエス様は 信仰だけを、また神の国や永遠の命だけを教えておられるのではありません。この世で人と人が互いに良い毎日が送れるように、この世が平安で平和となる生き方を教えておられます。弟子たちが持っていた誤った誇りや利己心、それは秩序を乱し、平和を遠ざけるものであることを、ヤコブはその手紙の中で次のように教えています。ヤコブの手紙の3章14節から16節です。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。それとは反対に、イエス様が教えられる知恵、上からの知恵は平和を作ります。次の17節と18節です。しかし、上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い実とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。神様の知恵、上からの知恵は私たちに受け入れがたいものもあります。神様はご自身の怒りを通しても御心を示されます。十字架で御子イエス様に与えられた罰は神様の怒りです。それは平和、寛容、温順とは逆に見えます。でもそれが塩となり、この世の腐敗を防がれ、それによって平和が作られます。またゲヘナの消えない火から想像されるように、火は私たちにあってほしくないもの、すなわち忍耐や迫害によっても塩気つけられます。こうしてイエス様から弟子たちに塩気は引き継がれ、平和を作る働きは今も続けられています。神様から、神の言葉から平和が広がります。そのことを旧約聖書の預言イザヤ書のでも預言されています。イザヤは神様から預かった言葉、神様の言葉を受けたシオンからエルサレムから周りに平和が広がっていくことを次のように記しています。イザヤ書の2章2節から4節です。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それは シオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。神様の言葉は、それを学ぶ者を作り、その学ぶ者から平和が広がります。不正があるところに平和はなく、神様の言葉から人は正義と公正を学び、そこから平和が築かれていきます。この世をどう生きるか、それはイエス様が教えられた塩気を保ち、この世を防いでいるかどうか、この世の腐敗を防いでいるかどうか、それを問い続けて生きることです。ルターは自分自身が入っていた修道院を厳しく非難しています。そこの生活は自分の救いのためであり、自己満足、自己中心であったからです。また私たちの国籍は天にありますが、この世をただ忍んで生きるのではありません。救われたものであるからこそ、この世の生き方が問われています。イエス様は天から降りてこられ、この世に来てくださいました。そしてこの世のために、この世が平和で幸福であるために、希留者のように生きられ、この世を憂い、悪を憎み、この世と戦われ、死をとなって生きられ、命までも捧げられました。そして弟子たちはイエス様から学び、身旨を引き継ぐ者となり、そして平和を作ることは今も引き継がれています。イエス様によって私たちは正しい生き方に導かれていきます。最後に本日の49節と50節を新改訳の2017の方でお読みいたします。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるのでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。アメン。